口まさるのキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口まさるです。江口まさるのキョンキョン京都、2021年4月の放送になります。1ヶ月に1回の満水でございます、ね、皆様いかがお過ごしでしょうか。4月の初旬でございますがね、まあ新型コロナウイルスの件でまたずっとっていう話になってくるわけですけど、まあ今日もね、京都サンデーラジオカフェさんのスタジオには行くことはできません。名古屋からリモート放送でお送りさせていただいております。江口まさるのキョンキョン京都ね、FM 舞鶴さんでも放送していただいておりますが、まあ、どちらかというとこの名古屋と京都の話をメインにですねいつもさせていただいておりますが、いや何せこの状況でございます。新型コロナウイルスの影響でございまして、他府県への移動を自粛しなさいという指令がずっとこれ出てるわけですよ。ですからこれネタがですね、正直言ってあまりないっていうわけではないんですが、外出できないので、はい、ですから、まあ、今日もまた過去話をいっぱいできましてですねお話するわけなんですけど、いやでもね、こう去年かな6月ぐらいからずっとリモート放送で名古屋からこれ収録させていただいておりまして、まあ京都に行くことがあまりないです。もちろん舞鶴に行くことも一回あったかなぐらいのものだったりとかするんですよ。でも本当に滞在時間としては短かったりとかしたんですよね。まあ変わり映えもなくっていう感じなんですかね。どうなのか分かりませんが。ただね、この4月になると、僕必ずちょっとだけでも見たいというのがあるんですよ。これ桜ですよね。名古屋でも見ることができるんですが、京都の桜を見るっていうのが少し僕の中では楽しみでございまして。まあ、どこへ行こうかということもいつも考えてたりするんですけど、ここ数年間、ね、岡崎公園かな行ったりとか、だから、ね、どこだっけ、高瀬川ね、木屋町ですよ、はい、今年も行かせていただいたんですが短い時間です、桜が散りかけている時間に行ってきましてですね、夜です。はい、あれは、ね、なぜ夜行くといいかと言いますとですね、ライトアップされてるんですよね。えですからこうなんていうのかな、あそこをちょっと歩くのが僕は好きだったかしまして、ただこんな時期でございます。人混みを避けなきゃいけないということで、まあもちろんマスクしてね、サングラスをして夜でもサングラスするのかと思うんですけど、あと薄い目のサングラスをして、はい、いつも歩いてるんですけど、ね、まあ、一応予防しながらですね歩いていましてですね、人通りが少ないのか多いのかっていうのはちょっとね、今1に比べたら、まあ、少し戻ってきてるのかなと思ったからするんですけど、まあ、ちょっと歩かせていただいて、まあ、桜の花びらが散ってる高瀬川をね、見ながら木屋町の町をずっと歩かせていただいて、もうすぐ帰りましたもうどこにもやらずに、ね、ただ本当にバラッとしただけで飲食店も入らずですね、あれがちょっと残念だなと思いますね。今年、まあ、昨年もそうだったんですけどね、昨年は お昼間に行ったかな、夜の夜桜もちょっと見たと思うんですけど、2回ぐらい行った記憶がありますけど、今年はなんかね本当に行かなかったですね。まあ去年の方がもっと、ね、警戒しなきゃいけないんじゃないかなっていうのもあったんですけど、まあその警戒という話になってくるとですね、これまあずっとこれ第4波話になってくるじゃないですか。特に大阪兵庫県っていうのは感染者がこう数日どんどん増えてるじゃないですか。ですからちょっとこう心配な部分があって、歩くのもちょっと怖いな、出歩くのも怖いななんて感じでいたりなんかするんですけど、まあ京都の方はまだそこまでの、ね、規制がなかったりかするんですが、でもね、まん延防止っていうね、こう新しい言葉が出てきましたね。なんかこの言葉がまたちょっとね、しばらくこうね、世間を騒がせる言葉なのかな、なんかこうね、緊急事態宣言とは違うような表現の仕方なのかなと思ったからするわけですけどね。ただそんなことが、まあ、本当に早く、ね、収まってくれればいいなと思ったからするんですが、いや本当にね、まあ、歩かせていただいていつも見るんですけど、非常に綺麗な桜だなっていつも思いますね。あ、やっぱり京都の街に桜っていうのがやっぱり、ね、開花するとですね、あ、本当になんかこう春に近づいてるな、春に近づいてるか、しっかり春なんですが、春なんだなってことで思うわけですよ。外出てないですから、あんまりね、外出てないわけですけど、外出てそれを、ね、ゆっくり見る、鑑賞する時間がないんですよね。今年は本当にそんなことを思ったりするわけですけど、このね、まあそのまん延防止もあるんですが、この東京オリンピックが今年はね開催されるっていう話で今進んで、今聖火リレーねがあるじゃないですか。愛知県と岐阜県、三重県、東海3県はですね4月の上旬にあったんですよ。で、名古屋駅の中もこうね、名古屋駅の前のビルかな、 なんかエレベーターなんか乗って聖火をこうね持ってね聖火リレーしているっていうのをニュースでちょっと見返したんですけどね、本当に、いろんなことするんだなと思っていただかしたんですが、京都は5月の25、26日がね、聖火リレーの予定で、大阪はちょっとできないっていう話が出てましたね。ただ京都は一応今のところ開催予定があるのかなだったりしますよ。北の方ね、北京丹後の方ね、京丹後市の方から京都北部の方ね、一部こう一部っていうかな中心にこう7都市かな、ずっと回って、翌日の26日がこれ宇治ね、京都の方市内の方に近づいてくる、で宇治市か京都市内岡崎公園で到着して終わるというね、まあ、そんなコースのリレーがあったりするんですが、いやでもね本当これ思うんですけど、やっていいもんか悪いもんかっていうね、いろいろな意見も出てるし、まあ、何が正解かっていうのは僕は分からないとは思うんですけど、ただねやっぱり一つ言えることって何かなと思うと、もうやめることは簡単だと思うんですけど、やることを最後までどうやったらやれるかっていうことを考えることもこれ大切なことじゃないかなって僕は思うんですよね。諦めることはいつでもできるんですけどね、やろうとすることをなんとかやり遂げるっていうこともこれ大切なことじゃないかなって思ったりしてるのですよ。はい。ですから、こう自分の中では、いい悪いっていうのはね、なかなかこう、つけがたいんですけどね。アスリートの方々、一生懸命頑張ってる方々もいますから、なんとかね、今だからできる方法っていうのはやっぱこうあると思います。いろんな規制があると思いますし、いろんなことをこうね、注意しながらやらなきゃいけないとは思うんですが、その中で何かできないだろうかっていうのは僕の願いですね。やっぱりこう4年に一度っていうね、やっぱりね、大変なことがあるじゃないですか。練習含めて、準備含めてだと思うんですけど、そういったものをね、こう、なんとかね、やっていくためには、なんとか、ね、っていうふうに思ったりかしますけどね。ですから、その東京オリンピック、8月かな ?7 月かな開催されればと思ったりかするわけなんですけどね。まあそんなこともちょっと考えていただくするこの1ヶ月でございます。本業の方の仕事がちょっと忙しくて多忙でございましてですね、なかなかこうラジオのね、原稿とかね台本書いたりするの時間がなくてですね、本当に大変でございますがね、本業の仕事はまあどなたのね僕だけじゃないですから、ね、今大変な時代でございますから、まあ、ただ一つ言えるのは、こう、置かれている環境というか立場というのは皆さん違いますからね。自分と同じ環境で皆さん同じように仕事してるわけじゃないです。ですから、一概にはこう言えない部分ってありますからね。ただ一つ、その今の置かれている立場、ね、自分の立ち位置っていうのかな、そういったものを考えながら、今のこうね、できることっていうのかな、そういったことにこうチャレンジしていってほしいな、僕も、もちろんそのつもりにいますし、チャレンジしていこうかなって気持ちいただかしますよね。はい、まあ、そんなことでですね、まあ、元気にやっておりますんで私ブログも更新せずにね、いろんなことを SNS も一切やってないっていうか、もうやる時間がないので申し訳ないですが、はい、ですからこうラジオで元気の声をおしゃべりしているということが一つのこうバロメーターになっていたらいいかなと思ったりしております。はい、まあ、そんなことでですね、京都の話をしようかなと思ったりするんですが、僕は名古屋に住んでおりますんで、はい、ですから京都行くことっていうのはやっぱり数回ね、あったりだからね、あったりかするかないかな、ないかないけないかないんですが、ちょっと僕はね、ちょっと気になったっていうかね、この桜の時期だったからこそ行きたかったなっていうの一つあるんですよ。京都のね、長岡京市っていうところにね、小龍寺城ね、明智光秀公ね、玉様んですよ、三女のね、が嫁いだあのお城があって、まあそちらの方の公園にね歩いたことあるんですよ。あちらをの桜っていうのは多分綺麗だろうなっていうのはちょっとこうイメージにあって、いや今年もとね、もちろん行けなかったりとかしたんですけど、ね、いつか行ってみたいなって思ったりかしたんですよね。まあ麒麟が来るというね、NHK の大河ドラマがあって、まあもちろんあそこもね一つのそのね、まあテーマパークじゃないですけど、こう行ってみたいっていう場所の一つになってたりするわけじゃないですか。だからいろんな方がこうね足を運んでみてなんかしたと思うんですけど、あの桜の時期に行ってみるとよかったななんてことをね思ったりがしますね。はい、まあそんなことよりもですね、僕行ったことがないところがありまして、山崎の合戦場っていうのがね近場にあるんですよね。でここは僕行ったことなかったので行ったんですよ今年。はい、で行ったのはいいんですが、 構実はもう知らなかったんですよ、場所どこでやるかと、天王山夢ホタル公園っていうその公園の一角にこう石像っていうかね跡地ですっていう方印があるんですね。僕それ知らなかったんですよ。で一体どの辺がこう合戦された場所なんだろうなってずっと僕は長いのに住んでて思ってたんですけど、でたまに写真とか、ね、ネットを調べるとまああの上がっていくわけですよ、その夢ホタル公園っていうのが。その夢ホタル公園っていうのは一体どこなんだってことで、探して行ってきまして、はい、初めて行ったんですよ、ね、あの僕は知らない土地勘がない人ですので、はい、ただよく考えたらあそこ通ってるんですよ。なぜ通ってるかと言いますと上高速道路なんですね、あれって。いや知らなかった、だから分かんないんだよね。上走ってても多分この辺なんだろうなってこと思いながら走ってて、だけど真下にこうね公園があるっていうのは自分の中にはなかったので、だから行ってみて思ったんですけど、ここでね、豊臣秀吉公と、ね、明智光秀公がまあ合戦をして、ね、光秀公は負けてしまって逃げるように昇竜寺城に逃げて、でその後北門、ね、昇竜寺の北門からこう逃げていった、その北門も、ね、もちろん見てきましたですけど、まあ、そんな歴史のある町でありますけどね、なんかそういったところをこう見てくるとですね、なんかこう今の時代と、ね、400年前の時代との違いというのはね、なんかこうどんな街並みというか風景だったのかな。多分山は変わってないです。山の周辺の住宅が変わってるのでね、えだからお城の上からこう見下ろした時っていうのは、まあ、天王山が見るじゃないですか、まあ、あの風景っていうのは何もない更地に近い状態だったのかななんてことをこう思いながら、ちょっとね考えてしばらくそこに途方に暮れてみたいなしておったんですけどね、まあ、そんなこともちょっと今回ねブラッと行ってきたんですよ、この時期に、はいね、ちょっと思い出が少しこうなんと思い出っておかしいな、過去どうだったのかなってことをこう思いながらね、感じたりしましたですね、はい、近くにサントリーの京都の工場があるんですね。ね、もちろんあのお水が美味しいっていうことを知りまして、はい、あの昇竜寺城の公園の水道水っていうかね、あの水道水なんかな、あれってあの飲料水がもう持ち帰ることできるんですね、自由に。ただやっぱり規制はあるとは思うんですけど、なんかペットボトルにこうねあのついでいる人たちがいましたですね。であれを家を持って帰って多分ね、お湯沸かしてお茶飲むと美味しいんでしょうね多分。僕はちょっと、ね、手持ちのスポットボトルに少しだけ水入れさせていただいて飲ませていただいたんですが、よくわからないですその味の違いが本当よくわからなかったですけど、ただあここでねこのお水が出るんだということでございまして飲ませていただきましたよ、はいね、でだからそういったね水が資源が豊富なとこなので、こうなんていうかなサントリーのね、工場もあるのかなっていうことをこう改めてね、考えましたね。あの山崎の、ね、工場は見学に行ったことございますんで、まあ、そんなこともちょっと改めて思い出したくなりましたですね、まあ、今日はちょっとたわいもない話でございましてですね、なかなかあちらこちらと外出することはできませんその中で、振り返った話を少しさせていただきましたね、まあ、5月ゴールデンウィークありますんで、また頑張ってやろうかなと思ったりしてます。お相手は江口勝でした。